この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、フィリピ人への手紙4章8節から9節になります。聖書の箇所は4章8節から9節。御言葉に聞きましょう。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。光に照らされ、光を輝かせという説教題になります。11月に入りました。本当にあっという間だなぁと、私個人はそのように感じております。つい先日ある方から、これ何かで使えませんかと言って、アドベントのカレンダーのプレゼントのようなものをですね、これ何か CS とか何かで使ってくださいといただきました。私それいただきながら、ありがとうございますと思いながら、もうアドベントかと、何か本当にクリスマスに向けてのアドベントの足音というのが本当に近づいてきてるなと、そのように思います。朝晩の冷え込みも本当に少し大きくなってきたかなと思っていますし、本当に皆様の11月そして12月、一日一日の歩みが守られるようにと、そのように祈ります。今日もお一人お一人の皆様の上に、私たちを祝福してくださる神様からの恵みと平安があるようにと、そのように祈ります。フィリピ人への手紙から御言葉に聞いています。今日を含めてあと3回の予定です。ちょうどアドベントの始まる前の週にこのフィリピ書を終える予定になっています。先週は光の中に招き入れられる、そのような私たちを照らす大変明るい主の言葉に聞きました。生きる中でさまざまなことがあろうとも、主が私たちと共におられる、主の光に私たちは照らされ生きているんだということを御言葉から聞きました。私たちの主は死に勝利され復活の光を放つお方です。またあらゆる神の祝福の光を輝かせておられるお方です。私たちはこの方の光に照らされ、この方の光の中で生かされている、大変嬉しい喜びの知らせを聞きました。このような光の中で生かされているのですから、使徒パウロは教会にいつも喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、主イエスがあなた方と共におられるから、思い煩うことなくあらゆる場合に感謝を持って祈りなさい、あなた方は主の光に照らされ、主の光の中で生かされているからと、そのように語られました。今日の箇所はその続きです。パウロは続けて最後に兄弟たちと語ります。主の光に照らされている教会の皆さん、これはフィリピ教会だけでなく、主の光に照らされている白い聖書教会の皆さん、お一人お一人にこう呼びかけられている。すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、 また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。ここに出てくる真実、また尊ぶ、正しい、本当にここに8つの言葉が立て続けに並べられています。そのうちの多くが当時の一般社会でよく使われていた言葉とそのように調べていると分かってきます。いわゆる教会用語ではない言葉がここには多く並べられている。またこのすべて何々、すべて何々、すべて何々っていうこの言い回しも当時の社会では大変よく使われていた言い回しだと言われます。パウロはここであえて教会用語ではなくて社会の言葉を意識して語っています。今日はここにある8つの言葉を一つ一つ取り上げるそのようなつもりはありません。そのようにする必要がないからです。今日の箇所のように立て続けに横並びに言葉が並べられるとき、ここで大切なことは一つ一つの意味を深めていくよりも全体としてその言葉が何を言ってるのか、このことが大切だからです。今日の箇所では前半の6つの言葉を後半の2つの言葉がこう全体を総括していると言われます。真実、尊ぶべきこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、うんぬんうんぬんうんぬん。しかしこれらは徳、そして称賛としてまとめられる。一般社会の中で、また世にある中で徳とされること、称賛されること、良きこと、良きもの、あなた方はこれらに心を止めなさいと、こうパウロは進めています。どうしてパウロは自分も使い慣れた教会用語、またピリピ教会も聞き慣れた教会用語、そういう言葉でやり取りをするのではなく、あえて一般社会で使われている言葉を選び、彼らに語りかけたんでしょうか。それはパウロはこの言葉を使って教会というものを社会の中に、教会というものを世においてこう位置づけるために、教会をこう招こうとしている、そのように思われます。教会というのは社会とか世から分断されるものではなくて、教会というのはただただ自分たちのこう内側に閉じこもるものではなくて、教会というのは世に置かれるものなんだ。教会というものは世に出ていくものなんだ。教会というものはそこで良きもの、良きことに心を止めて、その世において良き技をなすものなのだと、パウロはそのように招いている。主の光に照らされている私たち教会は、その光を輝かせて、良き技をこの世において表していくんだと、これがパウロのメッセージです。今日の社会においてもさまざまな問題が取り沙汰されます。貧困とか格差の問題、人権、差別のこと、また正義の問題、いつも横たわっています。世にある闇と呼ばれるものは、やはりさまざまに私たちの身の回りに見えてくるし、出てきます。そしてそういった闇にいつの間にかどこか慣れてしまって、そういう闇に目をつむってしまって、そういう闇をもう野放しにして仕方ないよねと、私たちはそのようになってしまっているかもしれない。 けれどもパウロは兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、何か得とされること、称賛に値すること、そういうことに心を止めなさいと言います。さまざまな闇を抱えている、さまざまな不正や不義、他にもさまざまな問題を抱えるこの世にありながら、私たちは真実に目を留めてゆくんだ、正しさに目を留めてゆくんだ、愛すべきことに、良き技に目を留めてゆくんだ、主の光をこの世に輝かせるために私たちは世に出てゆくんだ、パウロはこう呼びかけている。本当に短い言葉です。8節から9節、短い言葉。しかしその言葉を取り上げながら、私たちは社会に出て行くんだ、世に出て行くんだ、そこで光を輝かせるんだと呼びかけている。実は教会はその最初から主の光に照らされ、その光を世において輝かせてきたところです。皆さん、新約聖書の使徒の働きをお読みになると、そこに本当に教会が生まれる、誕生する、その様子を見ることができます。そしてその教会がどのように歩んでいたのか。初代教会は迫害という苦難をも経験しますが、その随所に周囲から好意と尊敬を得ていたと、そのように聖書は証言しています。教会というのは、誰からも見捨てられて虐げられてきた人々や、貧しい人々、病を抱える人々に心を向けてきた。自分たちのできること、奉仕できることを教会はその最初からしてきた。教会は誕生したその時点から、最初から世と切り離されるところにあるのではなく、世にあって、その闇の中で光を輝かせる存在として、そのように良き技を成してきた、主の御心を行ってきた。何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。この心を止めなさいという言葉は、実行する、それをもう行うということの前提を持ってよく考えなさいという言葉です。パウロは主の光に照らされている教会に呼びかけます。この世にあることを全否定して教会に閉じこもるのではなく、またこの世にあるものを全肯定して何でも受け入れるのでもなく、主の光に照らされている私たちは、この世に使わされ、良き技を持って主の光を輝かせ、そして主の御心を成していくんだ。良き技を行い、歩みなさいとパウロはピリピの教会に、またキリストの教会に語るのです。初代教会の姿、そして教会の歴史、教会史と言われるものを読んでいくときに、教会はこの良き技に何の躊躇もなく積極的にこれを行ってきた、そんな足跡を見ます。しかし今日、私たちの中にこの良き技に躊躇し足踏みしてしまう、そのような思いはないだろうか。私たちなりに良き技ということを大切にし取り組んでいこうとしていますが、積極的かと言われるとどうだろうかということを思わされます。 良き技と聞くと、一種教会の中でもアレルギー反応のようなものがわずかでも起こってはいないだろうか。良き技を行うと聞くと、キリスト者だから良き技をしなければならないと強制されている気持ちが起こるとか、良き技をしなければ自分はキリスト者として十分ではないのではないかとか、良き技を行うそんな余裕が私たち教会にはないんじゃないかとか、さまざまなことが挙げられながら、こう教会の中で良き技に対して躊躇して足踏みしてしまう、そんなアレルギー反応のようなものがどこかにないだろうかとも、私自身を振り返りながら思わされています。教会にはたくさんの支援のお願いのお手紙が届きます。教会関係の施設とか、さあ教会もそうですし、また進学校関係とか、本当に様々にやってきます。そして私の中に起こる心の反応というのは、これすべてに答えてられないよ、正直に思います。他にも地域のこんな必要のためにとか、様々なことがやってくる。もちろん全てに応えることはできないけれども、私の中にどこかこう良き技に躊躇する、足踏みする、これはちょっと無理だなとか、なんというか、これをやるかやらないかということよりも、私の心自身がこう問われるということが起こります。本来良き技というのは神様の御心にかなう素晴らしい輝きを放つものです。しかしそれがどこか泥が投げつけられて、塗りたくられて、台無しにされて、教会の中から、もしくは私たちの中から良き技というものが見えづらくなっていってしまう、動きづらくなっていってしまう、それをするかしないか葛藤が起こり始めてしまっている、そんなこともあるのではないかと思い返します。私たちは今もう一度主イエス・キリストの言葉に聞きながら、本来素晴らしい輝きを放っている良き技、これは私たちにとって何なのだろうかということを見つめ直すこと、受け取り直すことが大切であると思います。主イエスはこう言われました。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。マタイの福音書5章の御言葉です。イエス様は言われました。あなた方は世の光です。あなた方は光照らされ、光に輝いている。そしてその光というのは人前で隠すためのものではなく、人を照らすためのものだ。あなた方は世の光です。世の闇を照らすためにある、輝かせるためにある。イエス様は大変シンプルに語っておられます。しなければならない、これをしなければ不十分、そういう余裕はないとか、そういういろんなこう周辺的な理由付けの言葉を、それを一切排して、私たちは主の光に照らされているのだから、あなた方は世の光とされているのだから、主の栄光のために良き技を持って行いなさい、皆が主なる神を褒めたたえるようになるために良き技を行いなさい、それは重苦しい言葉ではなく、大変私たちを喜びに満たして、足取りを軽くして、その場所へと使わしていく言葉です。パウロはピリピの教会に あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさいと言いました。フィリピ教会はパウロのどんな姿を見たんでしょうか。確かなことはわからない。詳細にもわからない。けれども、パウロが私を見たんだから、それを行いなさいということは、パウロははっきり見せたんでしょう。フィリピ教会はパウロという生ける資格教材を本当に目の当たりにして、私たちはあそこでパウロ先生に教えられた。そしてそこから受け取ったし、語られたし、見せられた。パウロ先生はどうだったんだ。主の栄光を表すために、私たちの先生は良き技に励んでいたのではないか。主の光輝かせるパウロの姿、あなた方も私を見た通り行いなさいと、そのように呼びかけられる。パウロ自身、この良き技に励み、主の栄光を表す生き方を独自開発、オリジナルとしたわけではありません。新約聖書を読んでいくときに、このパウロという人もまた、主イエスの弟子から教えられ、教会から学び、そして教会から受け、聞き、見た、その一人です。パウロ自身が実は、その主イエスの言葉を聞いた弟子たちから、その光を輝かせるんだという生き方を継承してきた。そして今そのパウロも、ピリピの教会にその生き方を継承していく。私たちは光を輝かせ生きるんだ。そして今私たちはこの聖書を通して私たち教会にもこの生き方が継承されてきている。私たちは主に光照らされている。そして主の輝きを放つために良き技をこの世にあって行い生きるんだ。主が崇められ、主が賛美される生き方をも私たちは継承されているんだ。主の光を輝かせよ。主の光を輝かせよ。この継承された生き方を私たちはどこか物置小屋にこう入れてしまったり、ただただ私たちにとって良き技は大切だよねとこう教会のどこかに飾っておくなんてことは、それでは意味がありません。パウロは繰り返し言います。心に留めなさい。これを行いなさい。私たちは継承されたこの主の光を輝かし生きる、神の栄光のために主の光を輝かせ良き技に励みなさいと今日また御言葉から語られています。教会としてすでに大きな福祉的役割を担っている教会を聞きます。また私たちも小さいながらも歯ブラシリサイクル取り組んでます。良き技の大小はあるかもしれませんけれども、その良き技に優劣があるではないでしょう。大切なことはあなた方が照らされているその光を輝かせよ。良き技を持って輝かせよ。父なる神の栄光のために、父なる神が褒めたたえられるために輝かせる。これが主イエスからその弟子に、そしてパウロに、教会に、聖書を通して今私たちに継承されているキリスト者教会の生き方です。 私本当にちょっと反省させられてるところがあって、さっきも言いましたけど、教会における良き技って言っても教会の規模があって教会の施設状況があって、できないできないっていう、こうどこか自分の心の中でこうやっぱり足踏みしてたなと、そのように反省させられています。もちろん何でもやろうやろうというわけではありません。私たちが一丸となって心合わせてするということ、主の栄光のためにするということが大切ですけれども、本当に私の中に良き技に対して躊躇している心があったんではないかと本当に反省させられています。今私、TCU のセミナーがあってですね、今日 TCU デーですけども、別に宣伝する意味はないんだけども、どこでもエクステンションという、そういうオンラインのセミナーがあって全8回でやっています。先週の金曜日、毎週金曜やってるんですけど、先週の金曜日は今礼拝シリーズってことで、礼拝と何々、礼拝と賛美、礼拝と祈りとかあって、先週は礼拝と献金だったんです。で、礼拝と献金という中で、その献金のこう本来の意味は、ちょっとこれ細かいことは省きますけども、献金の本来の意味は、神への感謝であると同時に、それは施しなんだと。隣人を愛するためにそれらの献金というのは用いられてきたんだと、そのように教えられました。けれども教会がこう近代にこう進むにつれて、今までの教会は国がその教会の維持とかを守ってくれてたんだけども、教会というものが国と切り離されるようになってから、教会は自分たちをの維持のために非常にこう内々に、それは働きだけでなく献金においても、内々の維持に、維持のためにこう必要になっていったんだっていう、こうそういう献金の取り扱いの変化ということをこう教えられました。私それ聞きながら、良き技ということもこれ重なるんじゃないかなと思うんです。教会が自分たちの維持ということに主眼を置いていく中で、施しを必要とする方々、助けを必要とする方々をどんどんこう見えづらくしていった。同じように私たちもどこか良き技に対し躊躇して、そして良き技を必要としている方たちに対してこう見えづらくしていってるところはないだろうかと、そのセミナーを聞きながら今日のこの説教と非常に重なるなと、そのように教えられました。私たちは良き技というものが、今日主イエスの言葉にあったように、私たちのなすべき技であるということをもう一度心新たに受け取りたいなと思います。遠慮することなく、躊躇することなく、足踏みすることなく、これを主の栄光のために私たちは成していきたいです。心を軽くして喜びを持ってそのことを成していきたいなと思います。パウロはこう言います。良き技を持って主の光を輝かせるとき、平和の神があなた方と共にいてくださいます。平和の神があなた方と共にいてくださいます。平和、それは争いがないこと、心が乱されないこと、そういうものではなく、これは私たちが礼拝の最後に受け取るこの祝祷というものと同じ祝福です。私たちも今日礼拝を終えて新しい一週間の歩みに出ていきます。日々の歩み、一週間の歩み、皆さんそこには心配や不安、予期しない出来事もあります。しかしそれでも私たちは神の祝福の中に入れられてるんだ。荒野の歩み、谷間の歩みにおいても平和の神は私たちと共にいてくださってるんだ。 ここで言う平和の神が共におられるというのはそういうことです。私たちは出て行きます。それぞれの場所へ、学校に行きます、職場に行きます、家庭に行きます、それぞれの場に行きます。それぞれの場で私たちは孤軍奮闘をそこで始めるのでは決してなく、それぞれの場でもマリアが天からの光を受けたように、羊飼いたちが天からの光を受けたように、私たちもそれぞれの場において主の光にそこでもまた照らされているんだ。そこに平和の神が共にいてくださってるんだ。ですから私たちもその主の光をそれぞれの場で輝かせていく、良き技を行っていくのだと、私たちはそのように生きることができます。ぜひ教会の中でだけ主に照らされているのではない、お一人お一人の行くところ、その場においても主は私たちのことを照らしてくださっている、祝福の光の中で生かしてくださっている、その光をそして輝かせようと、そのように語られています。新しい一週間、平和の神が私たちと共におられます。主の栄光のために、良き技を行うために、この世に出て行きたいと、そのように思います。今日私たちはこの後、この目の前に備えられている聖餐に預かっていきます。十字架で裂かれた主イエスキリストの体を表すパン、十字架で流された血を表すブドウの汁を私たちはいただきます。この聖餐に預かるとき、私たちは天におられる主イエスと誠に一つに結ばれている、主イエスが私たちのうちに、私たちは主イエスのうちにあるということを誠に確かにしていきます。それは同時に、私たちは主の光に誠に照らされているということを覚える、また私たちはその光を輝かせていくというための聖餐であるということをも覚え、受け取っていきたいと思います。主の光に、その光が明らかに明らかにされるごとに、主の光を輝かせる良き技へと一歩一歩私たちは出ていきたいと思います。祈りを捧げましょう。平和の神である父なる神様、私たちの心は内向きに閉じこもってしまう弱さがありますが、その弱さに光を照らしてくださる御言葉を感謝いたします。あなたの光に照らされ、私たち教会の歩みがますます主の光を輝かせる世の光であることを、良き技へと導かれていることを覚えさせてください。聖霊なる神様、どうぞ今なお躊躇することなく、教会にあって、またそれぞれの歩みにあって、主のために良き技を行い歩ませてください。この歩みに平和の神が伴っていてくださること、私たちをいつもいつも主の光で照らしてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちの良き技を通し、あなたのご栄光が豊かに豊かにこの世にあって表されますように祈ります。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。